今日のところは、この支援の一つの大きな区切りになっているところなんですね。この今日の最後のところの言葉がそれを示しているわけです。今日は聖書教会共同訳を掲げましたので、そちらの方を読んで、いただけたかと思ったんですけど、まあ参照のために両方参照したらいいと思いますが、なぜ聖書教会、時々別の訳を参照したりします。訳によって、ニュアンス、あるいは受ける感じは相当に変わることがあるわけですね。さっきの賛美歌のように、夜の歌だと思い込まされると、訳によってはですね、そういうことがあります。で、最初まずですね、今、このコメント欄のところと、私が提示した、この聖書教会共同訳に数年前に出た、もう、これになりますが、それを見ていただいたらと参照しながらですね、しかしよ、あなたは私をある意味立ち上がらせてください。私は彼らにここで見返すことができるっていう訳ですね。見返すっていうのは、このあんまりいい感じのする言葉じゃないですね。例えば子供の時に、バカにされたと、大きになって見返してやるとか、そういう時に使うわけです。まあ、全くいい感情じゃないです。見返してやる。見下してやる。やり返してやると。復讐的な。そういうことで、この一語でですね、見返してやると、こういうようなことを言うような詩人なのかと。多分それが最後に、この大きな小切りの最後に来てる。というと、この詩編のこの作者に対してもですね、こんな風に感情を持つのかと。訳によってはそういう間違った先入観を持たせてしまった、この詩自身がですね、心を引きつけなくなる。ということさえあるんです。たった一語の訳で。で、そういうふうに、見返すというと、大概我々が見たり聞いたりするのは、そういうニュアンスですね。見返してやるとか言うと。だから、これは、この聖書教会共同訳では、そういうニュアンスを踏まないように、私は彼に報いますと。まあ、こういう、見返すというのは全部違うわけですね。こういうふうな、訳の違いということです。普通、さっとこう、読み流すときにはそういうとこまで、心を止めないでさーっと読んでいくということになりますが、やっぱり、この、こうした失敗で特にそこを取り上げるという場合には、訳の違い、原文のニュアンス、そういったことを当然のことながらですね、見とくということが、まあ、大事なわけですね。で、それから、次の訳ですね。そして、私は知りました。まあ、いろんな神様の導きのことで知りました。あなたが私をもう喜びとされていること。それと、まあ、耳にかなうという訳よりもですね、あなたが私を喜びとされていると知りましたと。いうことの方がより、この原文の持っているニュアンスを表しているということですね。 これは、多くの外国語訳でもそのようにですね、訳しておりですね。By this I know that you are pleased with me. Pleased と喜んでくださっている。あるいは、This will convince me, 確信させる that you delight in me. 私は喜んでくださっていると。So in pleased with me, 私を喜んでくださっているという訳の方が、NIV としてもですね、NRS という代表的な訳もそういうふうに訳してあるわけです。ユムネヌカナウという感じでは、冷静な理性的な感じですけども、喜んでくださるという感想のお気持ちがかなりちょっと距離が出てくるわけですね。ね、NRS。By this, このことに、I know that you are pleased with me. 私を喜んでくださっているということなんですね。はい。どんなことがあっても、神様は憐れんで立ち上がらせてくださるんだと。そう確信することはですね、神様が喜んでくださる。前のところにあった、私が信頼していた仲間や、私のパンを食べる、共に食べるほど親密な関係者であっても、私を足蹴にせよと。何がせよにせよ踏みつける、あるいは蹴飛ばすとかですね。それぐらい、まあ、人間の親しさっていうものは、脆い、儚いものだと。まさにこれが一番完全な良いことをなさったイエス様に起こったわけですよね。これはユダのところで。だからこれはそういうユダのような経験を大事な表現するんだと、揺らぎられるという。そういう予言でもあるわけです。イエス様に起こったことは、イエス様を信じる者にも、その程度は非常に小さくても、それに類することが起こるということなんですね。もう、3000年近くも、ダビデといえば3000年も前ですけれども、そういうここに書かれたことが、イエス様やまた、それ以降の、イエス様以降2000年にわたる、歴史の中の人々にも起こるんだという予言にもなっているわけです。だから人間に全て寄りかかっていったりするとですね、その裏切られたためにひどいショックを受けたり、絶望したり、今度は憎しみが起こってきたり。だから、信頼すべきは人間ではなく、絶えず神だ。あるいはキリストだ。ということは聖書が一貫しているところですね。でもこの絵は、そういう神様がいないとすれば、これは人間にすらしかない。権力者とか有名人とかですね。それは元気なものとか。元気なものを山になったりなんかで倒れたら、パッと犬らかして去っていくわけです。で、このように信頼している。これが非常に大きな経験ですけど、そこから神様の憐れみによって、再び立ち上がらせてくださったと。そういう信頼した人から侮辱されたり、足蹴にされたりしたら、非常に打撃を受ける。けれども、神様の憐れみで立ち上がらせてくださると。そして、そのようにして、非常に苦しみにあってもなお神様にすがって立ち上がろうとする。そうしたこと自身を神様が喜んでくださると。そして、そのような私に敵対するものも私に対して勝ち誇ることはないということですね。この最後はこういうふうに、悪の力はどんなにひどいことをしようとも神様にしっかり結びついているものに勝利することはないと。で、その次もですね、どうか 無垢な私を支えてくださいって言うけれども、これはずっと前から何度も言ったことですね。無垢なっていうふうな言葉は私何度も70年80歳に近いと思う。ただ一度も使ったこともないし、人からの人との会話で一度もあの人無垢だからどうこういうこと、一度もたった一度も耳にしたことはないんですね。それぐらい全くほとんどの人そうです。職場においても一般のいろんなところで無垢ななんとかいうことは本当に聞かない。そういう言葉が入っていると、これまたなんか聖書の内容が縁が遠いものだっていう感じさせるんです。無垢だとか今頃誰も使うような言葉を使えば、これはですね、本来タミームという言葉で、工学では全くものと、全く完全なということも、まあ完全というのも本来神様に対して幼おらしい真実にっていう意味合いがあるわけです。それ神様の面から見た全くもの、完全無欠の人はキリストしかいないわけです。でも心を尽くして常になる思いを尽くして神様を仰ぐ、その点においてですね、いかに欠点があってもその罪を許してくださいと、そういう気持ちで神様を仰ぐ、それが全く状態だというわけですね。だからそういう意味では真実を込めた姿勢ということになるわけです。この点は新改訳が誠実を尽くしている私を強く支えて、いつまでもあなたの御前に立たせてくださるということ。基本がタミーム、全くって意味なんだけど、そういう意味を意訳しているわけです。完全な私なんて言った。これまたはですね、文章の完全をとありえんのに、完全な私だなんて、ということになります。そういうふうに、この意味での全く、ということは、真実、心を尽くし、思いを尽くして、神を愛するっていう、その姿勢なんですね。あるいは、幼子らしく、心で神様を、まっすぐ見つめると、うん。そういうことが、この単に、全くというようなことです。このように、よく見て、解く。だが、今も、無垢な私っていうのを、新改訳では、誠実を尽くしている私と、そういうふうに意味をとって、誠実、真実、神様に対して真実な思いを尽くして、礼拝しようとしている。私を尽くさせ。そして、ここでですね、これをまた、もうずっと以前から繰り返し言っていることですけども、新共同訳では、未完了形、ヘブライ語には完了してないということで、現在の継続やら、あるいは未来に起こること、あるいは願望とか、そういうものを含めて未完了という形で、これ文法的な字法ですけども、字詞ですけども、さあ、ここにはそれをですね、どういうふうに訳しているかということです。願望にしてあるわけですね。どうか無垢な私を支え、常しえに御前に立たせてくださいと。けれどもですね、ここがこの詩編の大きな区切りになってるんです。41編っていうのは。で、この区切りごとに、この詩を称えよ、アーメン、アーメンで、ハレルヤ、終わってるんですね。その大きな区切りに願望ではなくて確信で終わるというのが本来なわけです。で、ここの未完了は当然ですね、永遠に御前に立たせてくださるっていう、完了形で訳すべきなんです。いや、確信ですね。確信を持って言うと。ですから、この聖書協会共同訳は、あなたは私と全くものとして支え、 絶えず真実に向かうように支えてくださりですね、そこして永遠にまであなたの前に立たせてくださったと、立たせてくださる、立たせてくださったと、永遠まで立たせてくださったっていうのは、これはちょっとおかしいと思うんですけどね。永遠だからですね、立たせてくださるって本来は訳すべきですね。永遠のところが立たせてくださって、これは日本文法としてもちょっとおかしいと思うんですね。とこしえまでもあなたの前に立たせてくださる。こんなふうにですね、細かく見るとですね、問題点があっても、隠し抜いて、だからこそ最後になるわけです。どうか精いっぱいあなたを礼拝して、最も親しいものにも明日にされても、なおかつですね、あなたに違う。で、あなたが私を愛してくださったんだと。で、敵対するどんなものも、私に対して正直はないという、そういう確信を与えてくださった。どうかそういう私を今後ともですね、永遠に今に立たせてくださるんだと。どうか、ね、そういう私をあなた自身は永遠にということを見前に立たせてくださるという、その確信でこの大きな釘の試練が終わっているということなんですね。このキリスト世界は、キリストは復活するだろうでなくて、復活した。復活するんだと確かに。私たちは多分復活するだろうとかいう推測でなくて、私は必ず復活するという、その約束ですね。だろうっていう部は推測になるわけです。何度も言っていることですけども、うというとどうして、文法書を開いてみたらすぐにわかることなんですね。ここ文法。意思か推量しか、いや、意思か推量しかないんです。明日は雨だろうと言ったら意思じゃないですね。明日は雨と意思とか言うな。明日はだろう、多分どうだろうと言った推量です。ところが私は今日行こうというのは意思なわけです。日本語には未来形がないわけです。そういうことでですね、出してくださるだろうではですね、水量になるから多分そうだろうな。で、重要な箇所は三行の教えの中で、心の清いものは幸いだと。神を見るだろうと言ったら多分見るだろう。でも見ないかもしれんよっていう、そういう意味になってしまう。そういうことは、日本語国語文法をきちっと学んで、これは中学校は国語文法ですね。高等になったら文語文法を習うから、その文法と言われても必ず書いてある。直的なことなんですけども、それを知らないと、英語でウィリが使っているから、未来形に訳さんがいかん。日本語未来形なんですね。例えば、以前に触れた、しましたが、I shall be 20 years, 20 years next year. これはシャルなんですね。I will be 20 years next year ではないわけです。意思でなったりしない。この頃、ウィルとシャルが日本語も現在の言葉に比べて単純に単純になったように、来年は21歳になるだろうという人もいないわけですね。だろうって言ったら推測になる。その場合日本語だったら来年のことでも、私は来21歳になりますってなるって現在形ですわ、未来形じゃないか。なるだろうという人も未来形だと大間違いで、それは推論になる。ところが英語とか外国語では未来にあることは未来形でこの形があるわけですね。確実なことに。はい、まあ、そういうようなことと関係するわけで、だから、この最後は、この詩の一点が最初から見たらわかりますが、 弱いものに思いやりがある。これは本当の愛ですね。弱いもの、虐げられたもの、最も弱いもの、でもハンセン病とか全盲とか全老とか人間扱いまともにされなかったとか、イエス様ご自身がそういう人に近づかれた。それは神の愛を持ってなければそういう意味のさまざまな弱いものに近づくことはできない。だからこの間にお茶に書いてあるように、まず私たち自身の弱いものだと、罪深いものだと知って神からの力を受けて大物に思いやりがあることが可能だ。そういう状況こそ幸いだ。困難が降りかかっても逃れさせてくださると。でもそれは、のんびりしたところじゃなくて、貪欲な敵。人を守って命をさせることに対するような、敵対するものがおると。これは6節になったわけですね。まだ死んでしまえというような悪意を満たす憎むもの、このような状況のただ中にあってですね、神様に求める、されそうな弱いものにも神様は力を与えてください。弱いものを変えるというわけですね。でそこから私は憐んでお気晴らしてくださいと伝わされたようなものでも、倒されても倒されてます。神様喜んでください。今後とも私を支えて永遠に御前に立たせてくださるんだと。私への大きな区切りのいろんな人生での区切りも絶えず、ように永遠に罪の許し清めていただいて、力を持って御前に立たせてください。神様の前にとすぐそばに連れて行ってくださるんだと。今日はそういう神様だからこそ死を讃えよう、引き出す導かれた神、永遠に讃えよう、賛美してくれる、アーメン。秘密を込めてと。アーメンってどういう意味ですかって言ったら、同じように、同じという意味だとか言って、牧師さんから聞いた。見てもはっきりわかりますよね。同じように、同じように言うはずがないわけですよ。秘密を込めてと。本当にこの神様の、込めてですね、2回アーメン、アーメンと言ってる。だから今の時に私、お祈り本当に真実ですと、ご飯真実と共に祈りますと、共にっていうのはくっつけることはなく、くっつけたことはない。老年になっていろんなことが起こって、病気そのものは敵のようになるということはあるわけですよね。もう本当に苦しくなったら、今あるだから、もうこれ自分も終わりかなと思うので苦しかったとか言うて書いて。あ、癒していただいたと。いつも何人もなかなか治る、どうしても治らなかった、苦しかった。物を食べられなかった。とかあったんですけども、まさにこの、六世という、病気の敵、病魔、早く死んでしまえっていうように、この苦しみが襲ってくる。この病気の苦しみ、なんかサタンが襲ってくるような、ようにも言われたりするぐらいですよね。さまざまなことが起こるけれども、そこからでも絶望しないで、絶えず立ち上がる。この場合には、 けど見返すことではなくて、その病気っていうものを神様の大きな奇跡だったんだと、そういうふうに冷静に後から振り返るということも可能になって、はい、水曜日を保とうとしてあの助けを求める。奴隷を迎えて自分や家族をその知り合いに次々と病に起こっても神様、そして永遠に神様に立たせてくださるようにその人に対してですね、そのようにまた神様を知らない人特にそうです祈る内容になっている。ああ、それは全てをよく導いてくださったんだと。で、たたえ、賛美して感謝すると。何年経っても変わっていない。ものは AI がいくら発達するとそんなことは関係ない。神様との目に見えない神様、コンピューター関係のリデータみたいなものそんなことは決してできないということを実感するにも、これからの時代にもですね、生成 AI みたいなものに支配されないためにも、いう実感こそが本当に取り手になる。ちょっとパソコンのトラブルがあったので、最後聞こえなかったかもしれません。それで終わりますのでね。はい。